さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは、今日は私スノーと
ハンスケです。
はい。北の方では雪の便りも聞かれて。
みたいですね。
こっちは昼間は結構暖かかったんですけどね。
うん。
多分昼ぐらいだと。
うん。
夜ちょっと夜っていうか夕方外に出たらあまりの寒さにこうなんて言うんでしょう。
うん。
ぎゅーって体が縮まる感じでした。
あのスコールみたいなのありました？
あ、ありました、ありました。
あれびっくりしましたね。なんか、もう今日は大丈夫かななんて思っていたら、えらい急で降り出して、で、一瞬で終わってしまいましたけど。
はい。
そんな、まあ、だいぶ寒くなるみたいですね。
はい、
今日、明日、明後日ぐらいまで。なんか急に寒くなるというようなことですが、なんかフィリピンではえらいことになってるみたいですしね。なんか本当今年はこういう災害のあれがいろいろ聞くようになって、まあやっぱりなんですかね、水温が高いとかいうのが、
それがあるんですけど、大
きく影響しているんじゃないかなっていう気がしますが、なんか結構な大きな被害なんじゃないかと、なんかその、全容もまだつかめないような状況っていうことみたいですけどね。
まあ、だってあの風速計算すると時速300キロぐらいになってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなるとその建物っていうか、まあ、立ってられなくなって吹き飛ばされてしまう。なので、
あれでもそんなになかったですけど、いくつか映像見ましたけど、屋根がさ、トタンとかじゃないですか。あんなの飛んできたら恐ろしいよね。
まあ車とかも飛んでしまって。
あれはそうなの？
車が飛ばされたみたいですね。まあ高潮によるこう被害もすごく大きかったんだけど、
うん、
もう一生なるんで、その、ね、津波みたいなもんだから、
うん、
高潮って言っても、
うんうんうん、
規模が違って、で、それプラス、暴風なので、竜巻と津波が一度に来たみたいな、そんな、
うん、
もう、想像できないような、すごいありさまなので、ね。
なんか1万人とか5万人とかっていう話もあるみたい
で、
なんか大変なことになっているみたいですが、今週、フォトスクランブルちょっと短めに、そういう災害があったからということではないんですが、ちょっと短めに行きたいと思います。先週ご紹介させてもらいました秋休みまでの宿題、皆様からの作品多数ご紹介させていただきましたが、今週小関さんちょっとお休みなんですけどね、私たちの、写真をご紹介していく予定でございます。
はい、
小関さんの方に関してはまた、出てきてもらった時にご紹介させてもらおうかなということで、でワークショップもねちょっとやりたいんですけど、だいぶ間が空いちゃったので、
はい、
そろそろ、みんなのワークショップ過去仮も再開したいなと思っておりますが、もうちょっとお時間いただければということで、はい、まあ、ちょっといろいろ考えてますので、ぜひこちらもいつか再開されるのをお待ちいただければという感じで、今週は私たちの宿題発表でございます。
はい、
ただいまマイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、もう早速ですが私の方から行 かしてもらいます、うん、結局ね自分のやつ、まあおさらいしますと、私の出させてもらったのが食べ物は写ってないけど中がすく写真、
はい、
いろいろやったんですよ、
うん、
今回結構頑張って、でなんかバタバタしたからね、あれなんですけど、まあ、結構あって思う機会が前回よりは多くて、
はい、
ああそうかこれ使えるかもみたいな感じで一応撮ってたんですけど、やっぱりね、なんて言うんだろうな、思った通りにいかずというか、あこんな感じもっていうイメージはあったんですけど、なんか全然それっぽいのもなく、結局、はい、あの今回出した3つの中で一番なんかあっていう感じの残念感がたっぷりなんですが、私の食べ物が写ってないけどお腹が空く写真は大鍋でございます。
あ
これ蓋を取った場合も、はい、蓋を取ったのもあるんですけど、まあ蓋がついてる方がちょっと汚い蓋なんで微妙っちゃ微妙なんですけど、
古かった
これね、
はい、
なんて言ったんだろう、鍋っていうほど深くはないんですけど、若干、はい、あの、まあ、鉄板にちょっとこう深さがある感じの、
はい、
大きなフライパンって言えばいいんでしょうか、
うん、
どれぐらいだろうね、1メーターちょっとぐらいな感じで、
はい、
これはまあこの時はやめよう、何を、
はい
がこれで何を作るかは皆さん想像していただいてお腹を空かせていただければということで、まあ、ちょっと食べ物は映ってないけどお腹空く、
はい、
まあちょっと、まあ、この鍋っぽくも使えるので、
うんうん、
まあなんとかお汁とんでっかいお鍋で豚汁みたいな、よくねこれから多分ニュースとかで出てくるんじゃないかと思いますけど、そんなものよし、
はい、
こうでっかいバーベキューみたいなのでもよし、皆さんいろいろ想像していただいてお腹を空かしていただければということで蓋付きの方で、
はい、
してみました。
この貝みたいなのはこれでかき混ぜるの、
そうそうそうそうわしゃわしゃと、
あすごいダイナミックな、
これ普通にボート焦げるよねきっと、
そうです
っていうぐらいのサイズでした。女性だと結構きつそうな感じで、男の人がわしゃわしゃと頑張ってやってましたけどね、でもなかなかこれかみたいな、結局、まあ、これいろいろね考えたんですよ、あのお店の入り口とかねなので、まあ、先週いろいろ頑張って投稿いただいた方々のやつを見ててもああっていうこれ近いものがいろいろあったんですが、はい、そのお店の入り口とかもねちょっといまいち思ったような雰囲気にならずに、これ食べ物お腹すくかって言われるといやこれじゃすかねえよなみたいなんで、うん、もうちょっとボツボツだらけでダメでございました。自分で出しておきながら大失敗な感じでしたけど、ね、一番やっぱ苦戦しましたねこれね、で小関さんテーマの天高くでございますが、
はい、
秋空っていう感じじゃなくなっちゃったのがちょっと残念なんですけど、
まあでもこういう雲は秋、夏、真夏というよりは秋かな
そうなのかな、なんかイメージがねもうちょっとその高さが出るような感じのがね、これも山入れた場合、山だけにした場合のやつとかもあるんですけど、ちょっとこれが気に入っていたので、何でしたっけ、歩行者
横断歩道
の、まあ、標識とちょこっとだけ山入れて、山梨のバージョンもあるんですけど、山梨だと本当に高さが分かんなくなっちゃうので、うん、ほんのちょっとしか入れてないんですけど、ちょっと山入りで、
あこの左端なんです
か、そうここに向かってるように見えるかなっていうのもあってですね、
はい、
空の横断歩道的な感じの雰囲気で撮ってみました。これはその高くっていう感じがちょっともう一つなんですけど、
はい、
結構気に入って何枚かいろいろ撮って試したんですけど、もうちょっとストロボ効かしてこの標識が浮かぶようにすればよかったなと思ったね。
ああ、なるほど。
はい。
これ標識ってさ、ストロボを使うとものすごく光るのね。まあ当たり前なんですけど。
反射するからでしょ。いやでもね、思ったことは反射しなかったのね。確認の問題なのか。
あ、そうかも。まあ、かなり斜めしたからですね。う
ん、煽っちゃってるからなのかよくわかんないですけど、ちょっとこれ、うん、まあここだけちょっとプーって明るくするとかすればいいのかもしれないですけど、いまいちここの標識があんまり目立たなかったかなという感じですけどね。天高くはこれにしました。
はい、
で、匂い。
はい。ああ、まあ定番って感じで。すごいいい感じで。
強烈な匂いを。
あ、強烈な匂い。してました。
いやー、すごかったです。
あ、
そうです。あんまり好きじゃないんですよ、そもそも。銀杏。
うんうん、
落ちてぐじゅぐじゅになったやつとか、まだまあパンパンに張ってるようなやつも混じってはいるんですが、道の端に寄せられた銀杏の軍団の模様のようにして撮ってみました。ケンさんでしたっけ、あの道端のやつとかね、山っていうほどじゃないんですけど、ちょっと散策っぽい動向があったりしたので、ちょっと隙を見てこう這いつくばって枯葉の続く道を取ってみたりとかいろいろしたんですけど、
はい、
あ、匂い、あの山道の枯葉のなんかあの匂いを僕はイメージがあったんですよ、最初に聞いた時に、
はい、
なんかいまいちいいのが取れなかったので、
はい、
もう匂いで強烈な方を、はい、チョイスしまして、私はこの銀杏の大群を一枚としたいと思います。
はい、
ということで、結構、まあ、前回よりは頑張ってたつもりなんだけど、整理してみるとまあいまいちだったかなみたいな。もうちょっと頑張らないといけないなという感じでございます。
はい、なんか秋になると遅かったもんね。いつまで経っても夏
っぽい感じがしましたしね。だからなんかその道のやつも最初の頃は、うん、まあ枯葉っていうか落ちてはいるんだけど、まだ青々としてたりも、はい、しててね、うん、まあでもちょっと枯葉っぽいところを狙ってとかって結構いろいろそういうチャレンジはしてみたんですが、まあこれっていうのもなくちょっと残念だったんですが、
はい、
まあみんな、まあ匂いって確かにこの匂いも一つあるかなっていうのもあってですね、銀杏にしてみました。
はい
はい、ということで私は結局2点ずつ出すつもりが結局1点ずつしか揃わずみたいな感じですけど、ということで私はこの3点です。
ありがとうございます。はい
はい、
はい、じゃあその作品なんですけれども、
はい、
そう、なんか天高くばっかりね、
うん、
空ばっかり撮ってたんです
けど、結構空は撮りましたね、確かにね。
そうで、気がつくと、さっきから、ね、集めてて、こう、候補を選ぼうとして、あれ半助さん、テーマは何か撮ったっけとか。で、探してっていうか、あ、そういえばこれ、そのつもりで撮ったのが一つだけあったって思って、
うん、
はい、これは、これね、小松空港で食べた、ね、石川カレーとかい
う
カレーがあったんですよ。
うん、
で、なんかその名前に惹かれて、頼んだら普通のカレーだったんですよ。
うん、そうなんだ。
はい、まあ、なんかビーフがちょっとボロッと大きい感じの、
うん、
ビーフだったかな。
うんうん、
カレーで、さっきまでスプーンがついてまして、ああ、なんか珍しいっていうか、
うん、
あと、まあ、お皿がこう、なんだろ、ステンレス
みたいな、
ちょっと、待っていったらいいんだろうな、レトロな感じ
の、
あれだったんで、
うん、
まあ、さっきまでスプーン珍しいね、とか思って、全部食っちゃった後に、あ、これはって。
あ、これ、食べた後なの？
あ、そうです、
ね、めちゃくちゃ綺麗になってますね。
それはなんか綺麗。
なんか舐めちゃったんじゃないのっていうぐらい、ピカピカですが。
確かに食べました。まあ、それなりにお腹空いてたんで美味しかったんです。
うん。
そこの、まあ、食堂というかレストランで、最初ね、カレーが じゃなくて、このお皿が良かったんですよね。
うんうん、
珍しいというか、
うん。
で、これお皿だけ取ろうと思って、
うん、
こう、カレーが入ってるの分かんないように、下の方から煽って取ったりとか。
そっかそっか、その食べ物入ってちゃいけないからね。
はい。はい、やってたんですけど、
うん、
まあ、まあ、とりあえずそれ取って、じゃあ食おうと思って食って、
うん、
で、で、あとで、あ、かき割れスプーンが面白いわ、と思って。
うん、
あの、美味しかったですという
感じで。
なるほど。食欲割れにつながるかどうかちょっとわかんないんですけど。
お腹が空くときもお腹いっぱいになったときの写真なのかな、これ。
そうですね。
はい。
そういう意味で。
はい。
隣になんか家族連れがいて僕がこんなことやってるのが非常に不思議そうになる。眺められる。あのおじさん何やってんだろう、感じです。
うん、
はい、はい、でその空の写真なんですけど、いっぱいありすぎてね、ちょっといろいろ悩んだんですけど、
うん、
ちょっとトリックっぽいのがあったので、それを出したんですが、
うん、
こう青空の中に消えていく高層ビル、
これすごいね、
はい、
加工なしなのこれ、まあ、
これは加工なしでトリックなんですけど、
ガラス越しとか、
あ、まあそれに近いです、こう車のね、屋根、
うん、
種明かししちゃうの。
あ、反射してるってことか。
そうそうそう、映ってたんですよね。まあ、たまたま、何月だったかな。まあ、秋といっても、もう、まだ9月だったと思うんですけど、
うん、
洗車した後で、
うん、
たまたま綺麗だったんですけど、
うんうん、
止めて、そう、銀座のキャノンサロンかどっかに、
うんうん、
行かなきゃいけなくて、中央通りかなんかに止めて、
うん、
で帰ってきてふっと見たら、屋根にいっぱいこう綺麗にいろいろ映ってたんで、
へー、こんなに結構はっきり映るんだね。
ああ、はい、結構はっきり映るね。
へー、
光の状態が良かったね、
うん、
ということで、
これ
ちょっと見つけたときは、見つけた。
うん、
それはちょっとね。
なるほど。それでこういう感じの重ねなのか、なんか、エア、水色のインクでこうエアブラシかなんかかけたみたいな感じになってるなと思って。面白いですね。
まあ、僕の車の色が水色なんで、
うんうんうん、
それで余計選んで
ね、うん。うん。いや、面白いですね。
はい。まあ、これは一つは、クリアしたんです
け
ど、で、まあ、なんか知らないけど、車ばっかりになっちゃったんですけど、
うん、
ちょうど、まあ、駐車場で止めておいたときに、こう、逆光で雲が、雲に太陽が隠れてて、
うん、
反射はすごい綺麗だった、
うん、
やっぱりその、洗車した後なんです
けど、うん、
ワックスの数とかにいろいろこう雲の感じが良くて、
うん、
あ、これかっこいいかもと思う、
うん、
ギリギリボンネットの低い位置から、
へ、うん、これスノーさんの車、
そうなんですよ、
へ
え、なんかちょっとかっこよく見える、
そう、スポーツカーっぽいよね、
そうですね、
うん、
広角でこう下から煽ると平べったく映る、
へえ、なるほど、
もっとかっこいい車でやりたい
やる、いや、なんかどっかにこう止めてあったスポーツカーでやってるのかと思ったぐらい、なんかそれっぽく見えますね、これ、
そう、まあそういう、まあ超広角というかね、17ミリ、ね、
うん、
の、で撮るとこんな感じで、まあ、雲が良かったってい
う、うんうんうん、
雲とその太陽の位置が、
なるほどね、
はい、
はい、
雲が鱗雲だったりするとまた変わる、
ああそうかもしれないですね、
うん、秋じゃないっていう感じ、
うん、なんか、
はい、
自転車じゃない自動車 の、 広告とかにありそうな、
そんな感じ、よく映り込みある広告で使われますね、
うん、
はい、で本当は2点までなんですけど、どうしてもなんか親父ギャグっぽいのを、う
ん毎回
登場してますけど、後ろにカエルの手があるん
です、はいはいはいはい、このカエルは見覚えがありますね、
はい、時々こうテストされて登場するという、
うん、
あの、まあ、うちの近所の川越の、あの、のな市内にある、こう、柏横丁というところの角にですね、うん、あの、前はカエルとウサギだったんです。
うん。
実は、あの、キャラクターというか、その、変わっていて、
うん、
登場人物というか変わっていて、あの、これ、あ、チェスの、チェスに馬ってありましたね。
馬の。ああ、あるかな。
うん。思うんですけど、それっぽい。
うんうんうん、
あのこう群れから上だけっていう、
うんうん、
ドカーンと置いてありました、
うん、
はい、あの下から持ってしまう 天高く馬こゆる秋みたい
な。なるほどね。
はい、まあ、これ一番最初に見つけたんですよ実は。
あ、そうなんだ。
いや、初めて
この中の一番最初だったんだ。
これでいいかとか思ったんだけど、さすがにこれこれはあまりにちょっとギャグっぽいので、
うん、
ですね。
はい。
はい。で、自分のテーマがですね、
うん、
本当、どうしようもなかったんですけど、やっぱ難しいわ、
うん。
まあ、あの、やっぱ花とか、ね、そういう植物の匂いかなとか思って、
うん、
あの、金木犀が、やっぱり、
うんうん、
一番ポピュラーじゃないですか、
うんうんうん、
でもなかなか金木犀って、匂いはするけれども、じゃあ写真撮ろうと思ってそんなにこう綺麗な花かってそうでもないし、
うん、
大きくもないと思ってたんですけど、うん、これも本当割と近所にですね、
うん、
ものすごくでかい金木犀の木がある家がありまして、
うん、
普段それそこ金木犀だとは気がつかなかったんですよ、
うんうんうん、
しょっちゅう行ってたのにもかかわらず、
うん、
あの 猫屋敷なので、
はいはいはい、
いつもあの猫カレンダーの題材を取りに行ってるところなんですけど、
うん、
そこのなんと玄関先にある木は実は大きなあの金木犀の木でした、
うん、
まあ、それはそれはいい匂いがいっぱいするという
。いやーでもこう金木犀って思いつかなかったなっていうのは、ちっちゃい頃ってこうなんていうの、小学校とかで登校してる最中に何箇所こう金木犀香るところがあって、それになんか季節ってあったなって子供心に思ってたんですけど、最近ないですね、うちのそば。
はい、あ、そうですか、
ね、うん、
あのこう植え込みっていうか生け垣みたいなところに、
うん、だって今年金木犀の匂いって嗅いでないと思う。
ああ
っていうぐらいこう身の回りからなくなっちゃってる気がする、
うん、
とこれを見て思いましたね、
うん、まあ、確かにそうですけどね、うん、うちの近所だとやっぱりまだこう割と農家っぽいお家とか、
うんうんうん、
あるので、
うん、
あの庭先には植えてあったりとかするみたいなんですけど、
うんうん、
この木はね、もう高さで4メートルくらいあるから、
そんなでかくなの？
見上げるようなでっかい木で、
うん
うん、普段はそこ日陰になるから猫が夏とかはそこに日陰で涼んでたりとかするし、まあ花が咲く時期ってこんなに短いんですね。
うんうん、
なので、あの、夏とか全く来ますから。
ああ、なるほどね。
で、秋に行ったのも、この、本当その季節、10月になってから、1回だけなんですけど、
うん、
ただ咲いててびっくりしたっていう。
本当タイミングが良かったな。
はい。そうですね。まあ、これで金木犀の香りを、ただ金木犀の花を知ってる人じゃないと。無理なのかもしれないけど。
なるほどね。
はい、まあ香りという
か、まあでもちょっと金木犀で思いつかなかったな。だ本当それだけこう自分の周りからなくなっちゃってるからこうピンとこなかったんでしょうね。思い浮かばなかったわ。
ああ
、なるほど。でも、まあ、猫もいて、
はい、
いいじゃないですか。
はい、なんかやっぱいい場所にいつも行くんですけど、この、
うん、
白い猫はこの塀の上なんですか、
うん、
塀の上がお気に入りらしく、
うん、
はい、
だからすごいいいポジションにいてくれてるというか、
そう、
まあそういうとこ狙って撮ってるんでしょうけど、なんかいいアングルになってますね、うん、
はい、ま まあこんな感じで なんとかこういう、まあ、金木犀が近所にあっていう感じ
なので、ね、僕はね、その、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっとその山道入った時のなんかこう枯れ草の匂いみたいなのが最初に頭にずっとあったんで、今行ってもまだそんなじゃないよなとかね、最初の頃はね。で、こう、なかなかこう他に思いが至らなかったなっていう、この、みんなもね、たまたまこういうふうにところを通ったから、ああそっかこれがあったかみたいな感じだったんですけど、はい、なんでこれは狙ってっていうよりはこうタイミングよくだった感じなんですけどね、はい、うん、まあ秋の匂いってやっぱ難しいですよね
まあ匂いはそもそも難しいですよねもう、まあ、あの食べ物の撮影とか、うん、でもなんでしょう、匂いっていうか、そのあったかいとか冷たいとか、
うんうんうん、
そういうのってすごい難しくて、
うん、
まあ本当に一流の人がいかにその温かさとかを演出するかとか、しのぎを削ってるので、
うん
うん、まあね、あの硬いとか、いや硬いとかこうなんて光ってるとか暗いとか、そこら辺はある程度割と出しやすい
人なんだけ
ど、
うんうんうん、
柔らかいとか、ね、温度とか
うん、うん、
そういうのはなかなか難しいですね、
うん、
匂いとね、
そうですね、うん、まあなかなか、まあ、ちょっとねいただいたメールの中でも結構苦戦したとかいろいろコメントいただきましたが、まあなんかそういうちょっと難しいっていうのもあれですけどね、なんか、うん、何もにチャレンジするみたいなのには良かったんじゃないかなと思いますが、あと小関さんのもちょっと楽しみにしていただいて、
はい、
小関さんのは、をご紹介できたらかな、まあ来週ぐらいには次の課題、
あそうですね、考え
ないといけないですけどねちょっとちゃんと考えると自分たちの首絞めるみたいなそんな感じにしますけど、やっぱ課題やるとこうふとした時に、あちょっと今時間使ってみようかなみたいなね、うん、僕はそんな感じで今回はいけたので、またちょっと課題、考えて、また皆さんにも挑戦していただければというふうに思っております。ワークショップちょっと間が空いちゃっておりますが、まあ前にも予告を入れましたが、ちょっと肌色ちょっと最近私苦戦しておりますので、
はい、
まあでもなんだろうな、人と言うんだったらちょっと基準にはなりますよね、
うん、まあそうです、うん、
なんかそこ
ら辺、まあ、難しい代表としては肌色だと思います、ね、
うん、
うん、
なんかね
色の中で難しい代表みたいな、
その、まあ正解ってないんでしょうけど、人の肌っていろいろじゃないですか。
はい、そう
なんです。で、なおかつ、あの、撮る場所によってもいろいろになっちゃうでしょ
う。うん、そうですね。
同じ人撮っても、まあ外で撮るにしても、外でも天気によっても違うし、その日陰と日向でも違うし、で、建物入っちゃうと中の照明で全然変わってくるし、こう、あっていうね、こう、うん、のを見せられたりすると同じとこで撮ってんのにこの人の肌すごい綺麗に撮れてるなみたいなのも結構あったりとかしまして、ちょっと悔しくていろいろ試行錯誤しているんですが、まあ、そんな中ちょっといくつか試してみたこととかも合わせていろいろお話ができればと思ってますので、みんなのワークショップかっこ仮、近日また収録したいと思いますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。本当ね、季節変わり目いよいよ寒くなりそうなので、まあ、これ配信される頃にはもうすっかり寒いっていうところかもしれませんが、
はい、
皆さん体調にはくれぐれもお気をつけいただいて、写真を楽しんでいただければと、はい、感じでございます。ああ、そうです。寒くなってきたといえば、あれ、結露した話ってこの番組で知ったんだっけ？
あ、前回なんか。
明日なんか。
ね、
あ苦戦もしますので、
はい、
まあ、機材傷めたりもするので気をつけていただければと思います。
あの僕の 40D は、うん、とことん乾かしたら、うん、あの水没から復活したようです。
本当永遠にドライボックスでってこと？
ドライボックスで、
はあ、俺もやってみようかな。 6D 結局ね、はい、十字キーダメっぽい。
ありゃありゃありゃ、
ドライボックス突っ込んでる時間もあんまりなくてっていうのがあるんですけど、一回突っ込んでみるかな。とことんで、ひたすらドライボックスで乾燥剤多めに入れてとか、そういうこと。
そうですね、まあ、1週間ぐらい開けない、まあ、さて使わなかったんで1週間ぐらい開けないで、
全部持ち出しちゃうからな、
うん、最初は入れた時って乾燥剤入れてもあれでしたもんね、うん、湿度計が80% と
かなって。ああ、そうなんだ、そんなに。
キャコキャっていう感じ。
ああ。
びっくりします。
あ、僕も結構雨、ずぶ濡れってことはないんですけど、やっぱりパラパラの雨は結構かぶっちゃったりする。あの、撮ってる時はね、ちょっと気にして、で、移動する時は少し自分の上着をかけたりとかするんだけど、降って気がつくと、むき出しになっちゃってて、ちょっと濡れてるみたいなね。そんなのもあったせいか、ちょっと反応が悪くなってきてしまいまして、ちょっと修理出さなきゃかな、みたいな状況になってたりもするのでね、また寒さ、雨など、機材も十分気をつけていただいて、楽しんでいただければと思います。ということで、ちょっと今週短めですが、この辺にしたいと思います。スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた来週。